こんばんは。今日は民数記の11章と12章です。で、民数記は、まあ、この安息に至る荒野の歩み方っていうことを、この、まあ、テーマに、まあ、もちろんいろんなテーマがつくことでき、つけることができると思うんですけど、まあ、今回はそうしています。神が出エジプトして、その奴隷の状態であったところから、約束のその安息の地にイスラエルの民を、導き上る。で、私たちも同じようにその罪とか悪とかそういうこの肉にとらわれてその不自由であった私たちをイエス・キリストが十字架で自由にしてくださって私たちをあがなってくださって、でそれで荒野を歩くわけですよ。最終的な究極的な安息というのは、神の国ですけど、そこに至るまで私たち歩くわけですよ。で、どうやって歩んでいけばいいのか、どうしたらその神が願っておられるような歩みをすることができるのかっていうことを、まあこの民数記を通して一緒に学んでみましょうということで、まあ今回のシリーズがあります。で、今日は11章と12章。で、そこ、これの、まあテーマとしては、神が秩序を定めます。定めているんですけど、で、その秩序、神の定めた秩序に留まっていましょうというのが今日のタイトルです。では、一言祈って始めましょう。天の父さん、今日もイエス・キリストの皆のゆえに、あなたの恵みの御座の前に大胆に出ていけることをありがとうございます。そして、今日もこの御言葉から、あなたが私たちに語ろうとしておられることを学べること、耳を傾けて、心を開いていただきたいという思いが今あります。どうか私たち一人一人の心を開いてください。あなたの言葉を、あなたが語ってくださる真理を受け取ることができますように導いてください。また、御言葉を分かち合う私に、あなたの力と知恵をお与えください。あなたが語ろうとしておられることを余すところなく分かち合うことができますように、どうか私をお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では、民数記の11章。で、まずは、1節から3節です。まあ、ちょっと大きく引いてみると、1節から15節までは、民の、イスラエルの民のつぶやきと、まあ、モーセのつぶやきというよりも、嘆きですね。が、記録されています。だから、両方とも嘆いてたり、両方ともその不満を抱えてるんですよ。で、この両者の対比から、その私たちはどうしたらいいのかということを学べます。当然その民がやってることを真似ちゃダメです。民はいつまで経ってもその、反面教師だから。でもモーセは私たちの教師となるというか、ただそれでもやっぱりモーセは人間なのでその弱さは抱えてはいますよね。で、その中の、1節から3節をまずお読みします。さて、民はひどく不平を鳴らして主につぶやいた。主はこれを聞いて怒りを燃やし、主の火が彼らに向かって燃え上がり、宿営の恥を舐め尽くした。すると民はモーセに向かってわめいた。それでモーセが主に祈るとその火は消えた。主の火が彼らに向かって燃え上がったので、その場所の名をタブエラと呼んだ。で、民は不平不満をモーセにぶつけました。何のことについてかは書いてないのでわからないです。で、彼らがその文句を言うときっていうのは、大体食べ物がないとか、飲み物がないとか、そういう感じです。で、少し前の10章の33節を読んでみると、その3日の道のりを歩んでるんですよ。この第1回目に、ね、その、水越の祭りをやって、その後、その幕屋を動かしてるわけですよ。で、それで3日間動いてるんですけど、で、その神がここっていうところ、泊まるところに行かないと彼らはキャンプできないんですよ。ずっと歩いてるわけですよ。で、もしかするとその3日間歩き通しでもう疲れたよって、足痛いんだけどって、まだかよみたいな、そんなことかもしれません。わかんないです。食物のことかもしれないし、そういう疲れたかもしれないし、そこはもうわからないですけど、民は不平を漏らしました。漏らしたというか、鳴らして主につぶやいたとあります。で、これに対して、神は怒りを燃やしています。主の火が燃え上がったとか、宿営の恥を舐め尽くしたというふうにあります。 民は、あ、ごめんなさい、神は、その民が必要を覚えて、水がないとか、水をどうしたらいいんだとかっていう時っていうのは、この怒りを燃やさないんですよ。必要を求めて祈る、求める時っていうのは、まあその口調はどうかは知りませんけど、その、日本語だとね、そのすごい、敬語とか、この尊敬語とか、謙譲語とか、そういう層が厚いから、その、このなんだこの異様はみたいな感じに聞こえちゃうかもしれないけど、他の、言葉だと、そういう、そこまでの、その、尊敬語とか、謙譲語とかないので、そこまでひどく聞こえないのかもしれないですけど。まあ、いずれにしても、普通は、神は、その、民の食べ物とか飲み物とか、その必要を満たすんですよ。モーセが、その怒って、その石を2回叩いちゃったんですよ。で、それは神が怒ってるように見えたからじゃないですか。だから神が、モーセを、その、非難したんですよ。で、それが原因で、モーセは安息の地に入れないわけじゃないですか。まあ、それでも、安息の地には入れないけど、天に上げられるんですけどね。だから、神は、その必要を訴える民に対しては、怒りません。ということは、その神が聞いて怒りを燃やしたっていうことは、もうちょっと違うことについて、その違う角度から神に呟いてるんですよ。つまり、神が怒るときっていうのは、その神の清さが侵されるときとか、神へのその不信仰が、その、蔓延するときとか。そういうその言動には黙ってないんですよ。それがアロンの息子たちであろうと、イスラエルの民であろうと変わらないんですよ。だからおそらく彼らはそのいろんなことで呟いたんでしょうけど、最終的にその神を呪うような、神の清さやその神の誠実さをその否定するような言い方をしたんでしょうね。で、それで神がこの火を送って宿営の恥を燃やし始めたんですよ。そうすると、その、民は痛いし、苦しいし、そして怖いんですよ。で、モーセに向かってわめきます。で、このわめきっていうのは、強い悲しみとか、あ、ごめんなさい、強い苦しみとか、もしくは恐れからの叫びを表す言葉だというふうに、ヘブライ語的には、理解できます。でも、この文脈だけで言えばですよ、その、この民は、苦しみとか、恐れとかから叫んでるんですけど、まあ、ごめんなさいっていう感じは聞こえないですね。つぶやいてしまってすみませんっていうのはあんまり感じないけど、でも、とにかく、モーセに向かって助けてくれって言ったんですよ。そしたら、モーセが主に祈ったらその火は消えたって。これはもう、モーセがその民に対して憐れんだからですよ。かわいそうだな、この人たちって。で、神がモーセに対してその誠実を尽くしたからですよ。だからこれが実現してるんですよ。だから、モーセという取りなすてのその存在はとても大きいです。ローマの8章を見てみると34節にありますけど、イエス・キリストは神の右の座についておられて、私たち一人一人のために取りなしをしてくださってるってあります。モーセ以上の方が私たちのために取りなして祈ってくださってるんですよ。イエス・キリストは、その、渡されるよ。この、ゲッセマネの園に、で、捕まる前に、捕らえられる前に、ある人のことを取りなして祈ってましたね。覚えてますか？ペテロですね。ペテロのことを祈ってたんですけど、なんて祈ってたかというと、あなたの信仰がなくならないように私はあなたのために祈ったというふうに、イエス・キリストはおっしゃってます。だから、イエス・キリストの取りなしっていうのは、私に代わって何か、これが必要だからこれを与えてください的な取りなしというよりも、イエス・キリストが取りなしてくださっていることというのは、私の信仰がなくならないように取りなしておられるんですよ。私に一番大切な必要なものだからです。と同時に、ヨハネの16章の25節と26節を見てみると、もう、私はあなた方に代わって父に求めようとはしないって、求めないって、あなた方が私の名によって求めるんだって。だから、例えば悔い改めとか罪の許しを求めることとか、その神に対するその従順を与えていただくとか、理解を与えていただくとか、導きを与えていただくっていうのは、あなた方自身で祈りなさいというふうに言われてるわけです。だから、イエス・キリストが私たちを取りなしてくださってるからといって、じゃあ祈らなくていいじゃんとはならないんですよ。イエス・キリストが私たちを取りなしてくださってるのは、その、まあ、これは 100% と言えないので、でも、大枠は私たちの信仰がなくならないように祈ってくださってるはずです。 じゃないと、いいよって私が祈ってあげるから、取りなしてあげるから、だからあなた何もしなくていいからねとは、どこにも聖書には書いてないし、むしろ祈りなさいって、求めなさいって、あくまでも願い続けなさいって、そうあるじゃないですか。だから祈ることを励ましてるんですよ。だけど、一方でイエス・キリストも取りなしておられるんですよ。で、聖霊も私たちのうちに住んでおられて、私たちのうちでそのうめきながら私たちのために取りなしをしておられるわけでしょ。もう取りなしてとしては、私たちのその、あのために取りなしてくださっている方々ってのはもうそうそうたるメンバーです。神ご自身です。だからあとはその信仰に立って祈るんですよ。私たちはね。祈ると、モーセが祈るとその火は消えました。だから今はその信仰を働かせて私たちが祈ると火は消えるはずですよ。4節から9節。また彼らのうちに混じってきていたものが、激しい欲望に駆られ、その上、イスラエル人もまた大声で泣いていった。だからこの大体200万人とかいた人たちの中に、この彼らのうちに混じってきていたもの、はい、出エジプトした時に、イスラエルの民でない人たちも一緒についていったり、もしくはその荒野の中で、その俺らも一緒にちょっと行っていいかなみたいな感じで、そのついてきた人たちがいるわけですよ。そういうその混じってた人たちが、まずはその激しい欲望に駆られたんですよ。で、その影響を受けてイスラエル人もその大声で泣いていったと。ああ、肉が食べたい。エジプトでただ魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも。だが今や私たちの喉は干からびてしまった。何もなくてこのマナを見るだけだ。マナはコエンドロの種のようで、その色は、ブドラ葉のようであった。人々は、歩き回ってそれを集め、引き薄で引くか、薄でついて、これを鍋で煮て、パン菓子を作っていた。その味は、美味しいクリームの味のようであった。夜、宿営に梅雨が降りるとき、マナもそれと一緒に降りた。彼らは、エジプトのものを懐かしいんで、神が与えておられるマナを蔑んだんです。後でちょっと開きますけど、詩編の78編を見てみると、マナというのは、その、見つかりのパンだというふうに書いてあります。見つかりの食べ物を、その彼らに分かち合ってるわけですよ。でそのようなものを、もうこんなんマナばっかりじゃねえかよ、マナマナマナって。何よりゃつって。肉食べたいし、魚も食べたいし、キュウリもスイカも食べたいんだみたいな、そうやって言ってるんですよ。昔を懐かしんで。で、それに対して、10節。モーセは、民がその家族ごとに、それぞれ自分の天幕の入り口で泣くのを聞いた。もう泣いて、肉食いて、魚食べたい、スイカ。もうスイカ私好きですけど。泣くほどスイカ食べたいってどうなんだろう。ニラとか、キュウリとか。でそうやっても激しく泣いてるんですよ。で、主の怒りは激しく燃え上がり、モーセも腹立たしく思った。笑っちゃうんだけど笑えないんですよ。なぜかというと、主の怒りは激しく燃え上がったからです。で、これもまた、その彼らが食べたいと言ってるものに対して、その神が怒ってるというよりも、その神に対する不信仰ですよ。で、ものすごくその欲望に駆られてるんですよ、彼らは。彼らのその根本にあるのは欲望です。だから、彼らとしては、ここではね、面白おかしく言うことができるんですけど、さっき私が言ったみたいに。でも彼らは、どうしたら涙流して、大の大人が。小さい子供が、ね、このお菓子欲しいとか、この、おもちゃ欲しいとかって言って泣いているのを、だだこねてるのを聞いたり見たりしますけど、どこまで行ったら、泣いて、肉食いてっていうふうに言うのか。でももう、この欲望が彼らのその心の中に渦巻いていて、もうどうしようもないんですよ。もう何にも見えないというか。ああ、もうエジプトがいいって、エジプトが良かった。で、欲望というのは、与えられているものに満足しないところから始まりますよ。彼らはその神が養ってたんですよ。だけど神が養ってたのに、それに対して満足しないで、不平をつぶやいて、鳴らして、そして結局、 この欲望に駆られるんですよ。与えられているものに感謝、また満足しないどころか、与えられているものを下げすむんですよ。こんなんで喜べるわけねえじゃねえかって、マナとかわけわかんないしって、なんじゃこれやって、見つかりのパンっすよ。神が特別に彼らのために、これを食べた人たちっていうのは、この長い歴史の中で40年間この時に生きたそのイスラエルの民しかいないんですよ。そんな特別なものをなんか蔑んでるんですよ。だから欲望っていうのは恐ろしいですよ。今までその神がしてくださったこととか全部吹っ飛ぶんですよ。で、今欲望で駆られてて欲しいものっていうのが、それが手に入らないから、神の愛とか神の恵みとか、神がこれまでしてくださったその良いことっていうのは全部吹っ飛ぶんですよ。それでめっちゃ苦くなって神に対してんでーってなるんですよ。それが欲望です。神の怒りというのはやっぱ義ですよ。神は怒りを燃やしてるんだけど正しいんですよ。そしてその裁きはいつも確かなんですよ。正しいんですよ。神はそうやってその怒りを燃やすんだけど、その感情には流されないんですよ。これどの人間も持てないですよ、こんな怒りというのは。神だからできるんですよ。でもどの人間を持ってるんでしょう。私なんか無理ですよ。激しく怒ってるのに感情に流されないということは、もう意味がわからないですもん。感情が熱くなってるから激しく怒るのに、どういうことだろうって。もう神以外こんな持ってないですよ。だから義憤っていうのは、その神がしかできないですよ。正しさのゆえに憤るってことは。肉を抱えてる人間は誰もこの神の怒りというのを持ち得ないですよ。じゃあモーセはどうだったのか。モーセは腹立たしく思ったんですよ。あんなこいつらって。だから同じ、神はこの怒ってるんですよ。激しく怒ってるんですよ。それに対して同じ出来事を前にモーセはその腹立たしく思ってるんですよ。これでもちょっと違うんですよ。神のこの怒りとは。で、どのように違うかっていうのは、この後ろの11節から見ていったらわかります。11節。モーセは主に申し上げた。なぜあなたはしもべを苦しめられるのでしょう。なぜ私はあなたのご好意をいただけないのでしょう。なぜこのすべての民の重荷を私に負わされるのでしょう。私がこのすべての民をはらんだのでしょうか。それとも私が彼らを産んだのでしょうか。それなのになぜあなたは私に、乳母が血のみ子を抱きかかえるように彼らをあなたの胸に抱き、私が彼らの先祖たちに誓った地に連れて行けと言われるのでしょう。どこから私は肉を得てこの民全体に与えなければならないのでしょうか。彼らは私に泣き叫び、私たちに肉を与えて食べさせてくれというのです。私だけではこの民全体を覆うことはできません。私には重すぎます。私にこんな仕打ちをなさるのならお願いです。どうか私を殺してください。これ以上私を苦しみに合わせないでください。でも決定的に違うのは感情的だってことですよ。殺してくださいっていうのは感情的ですよ。ただ、殺してくださいっていうのは、その自殺願望とは全然違います。死にたいみたいな、そういう話じゃないです。神にその委ねてるんですよ。エリアも、バールのその、祭司たち400人とその対決したときに、自分の命が追われてるのを知って、もう、ああ、もう私死にたいって言ってますよ。だからそうやって、その、感情に振り回されたり、信仰がダウンしてたり、疲れてたりすると、そのまともにこの信仰を働かせることができないんですよ。だから、ちょっと感情的になっちゃうんですよ。で、目の前のことを見すぎるんですよ。こんなん、できるわけないじゃないですかって。私には重すぎますって。神が、その、モーセを、民のリーダーに据えたこととか、今までその彼を通していろんなことをしてきたこととか、そういうのは飛んじゃうんですよ。感情的になったりすると。もしくは忙しくなっちゃったり、もしくはその怒ったりして、信仰が働かないんですよ。モーセのこの嘆きの性質っていうのは、疲れから来る、またその重圧から、そして失望から来ますよ。あまりにも自分のその目の前の人に目を向けて、で、この人が変わるようにって一生懸命やったとしても、その人を見続ける限り私たちは失望しますよ。私たち期待すべきは神だからね。 この人が変わらないとか、この人が一向になんか良くならないとか、その人のことを見てるともう疲れますよ。そしてプレッシャーになりますよ、最終的に。私には無理ですって。いや、分かってるよ、それはって。だから、あなたにやれと言ってるわけじゃないんだけどってなるんですけどね。でもそうやってそのどんどんどんどんなんか疲れてきて、ちょっとバーンアウトしてきて、その燃え尽きるような、そんな感じになってきて、その信仰が働かなくなって感情的になるんですよ。で、モーセの嘆きというのは、そのように、その神のこの怒りとはだいぶ違いますが、だからといってその民のこの不平不満とはまた全然違うところにあります。民のフラストレーション、民がそのフラストレーション、つまり不満を抱えて、それをその向けた先というのは人です。特にモーセです。肉食いて、魚食いてってどうにかしろよって。でも、モーセはこの不満というか、不安というか、この嘆きを持った時に誰に持ってったかというと、神です。持っていく先が全然違います。人に持っていくのが、そしたら愚痴ることになるじゃないですか。愚痴っても何の件、その完結にもなんないんですよ。余計それが広がるんですよ。この人たち見てたらわかるように。肉は肉同士ひっつくからね。でも、モーセはその神に持ってったんですよ。で、そのフラストレーションの内容ですよ。何に対して満足してないのか。民が満足してないのは彼らのその欲望ですよ。この場合は食べ物ですよ。食いたい食いたい食いたいっていう。その欲望を満足させたいから声を上げてるんですよ。でもモーセはその欲望を満足させたいんじゃなくて、神が彼、そのモーセに与えた役割を全うしたいから助けてって言ってるんですよ。この助けてほしい内容もまた全然違います。だから、モーセのその不満と民の不満というのは大きな違いがあります。民の最終的なその、これが結果として現れるんですけど、民はその不満を持っているがゆえに神から離れるんですよ。そうなったらむしろエジプトに戻った方がいいやんみたいになるんですよ。だけど、モーセは逆にこのフラストレーションを抱えるから神に近づくんですよ。私たちはモーセに習うべきですよ。こういう場合。私たち荒野を歩んでるので、まだ。だから、いろんなことで、その、欠乏したり、その自分の抱えてる肉の弱さの上に、何かその、満足しなかったりするんですよ。だから困難とか痛みとか苦しみとか、神に従って歩んでたとしても、そのようなことを経験する時があります。で、その時に、物がないからといって叫ぶんじゃなくて、その神への従順が困難になってきていることを叫ぶんですよ。これだったら神に従いませんって。私がどんな車を乗るのか、私がどんな家に住むのか、私がどんなその食べ物を食べるのか、っていうのは、神に従う上でそんなに大きな影響を与えません。何について不満を持つのか、やっぱ与えられているものに対しては感謝しておきたいですよ。感謝したいですよ。不満を抱えるのであれば、これがないんであれば、これがないので、これが、その、足りてないから、私はあなたに、その、これ以上使えることができなくなってしまいます。助けてくださいって。そうやってその神に、神への従順が危機的な状況であることを叫んで助けを求めたいですよ。そうすると神から離れたりするんじゃなくて、余計に神に近づいていくんですよ。だって神にしかこの欲求を満たすことができないから。もし私がずっとその食べ物って言ってたら、美味しい料理を出してくれる人とか、美味しい料理を出してくれるレストランに行くわけじゃないですか。そのためにお金が必要だからやっぱ金だとかって金を稼ぐんですよ。そうやってその自分の欲望を満足しようとするから、どんどん神から離れちゃうんですよ。私たちこの荒野を歩んでる限り、その、本当にその神にますます近づいていく必要があるんですよ。いろんなものをその私たちの肉が拾ってくるから。荒野の歩き方ですよ。本当にその神への従順を追求するんですよ。で、16節から30節までというのは、モーセがこうやって嘆いたので、神がそのモーセの嘆きに対して答えてくださいます。まずは16節と17節。主はモーセに仰せられた。 イスラエルの長老たちのうちから、あなたがよく知っている民の長老で、その司である者70人を私のために集め、彼らを会見の天幕に連れてきて、そこであなたのそばに立たせよ。私は降りて行って、そのところであなたと語り、あなたの上にある霊のいくらかを取って、彼らの上に置こう。それで彼らも民の重荷をあなたと共に負い、あなたはただ一人で負うことがないようになろう。まずは神は70人の同労者を、同じ霊を持って同じところを向いて、そのあなたにと一緒にその使える、ために使える人たちをその備えますよって。イスラエルの長老のうちから70人をモーセが選ぶんですよ。で、出エジプトの18章を見てみると、19節から22節。その、モーセの舅のイテロさんが来て、で、モーセが全部その民のその問題を大して裁いてるのを見て、あんたこれだったら潰れちゃうよって言ったんですよね。で、それで10人の長、100人の長、1000人の長って言って、その人を立てなさいって。そしたらあなたは、その、そこまで大変ならないからって。で、そのようにしたんですよ。で、その上で今、その70人を選びなさいと。おそらくですけど、はっきりとは言えないんですが、このもうすでにリーダーシップにいる人たちの中から70人選んだはずですよ。新しく選んだっていうのはちょっとなんか、どうなのかなって思っちゃいます。そのメイクセンスっていうか、筋が通るのはもうすでにいるこのグループの一緒に働いている人たちの中から70人を選んだんですよ。で、神は彼らにモーセの上にある霊を分け与えたと。で、モーセの霊をいくらか取ってって書いてありますけど、別にそのモーセから彼70人分減るとかそんなんじゃないです。だって聖霊って無限でしょ。だから、そのモーセの力がなくなるとかそういうのじゃないですよ。そうじゃなくて、その今まで御言葉、そのルールを彼らは知ってたわけですけど、そのルールを知ってる上でさらに聖霊が与えられるんですよ。だから上に立つ人たち、その群れの上に立つ人たちっていうのは、御言葉、ルールとか、何が正しいか何が正しくないのかっていうことを知ってるってだけでは、その、霊的なリーダーシップには、その、助けにならないんですよ。御言葉を知らないと、どんなにその聖霊の体験があったとしても、どこに行っていいかわからないです。でも、どれだけ御言葉を知ってたとしても、聖霊がなければその力がないんですよ。それをやり遂げる。だから両方必要なんですよ。で、新約聖書ともその付き合わせてみると、やっぱりその聖霊が豊かに働かれるために、その御言葉というのがあるんですよ。この秩序じゃないですか、御言葉が。この御言葉に私たちが従って、そこにその納得して、で、それで従順でいるときに聖霊が豊かに働いてくださるんですよ。それ御言葉が私たちに教えてない、その神が御言葉を通して教えてないところ、それにずっと反発してたら、私たち、その神の、その、霊は、聖霊は神の側にいるから。ここに反発するってことは、聖霊に反発するってことじゃないですか。だから、御言葉に私たちがその従順になっていくと、聖霊が働きやすくなって、私たちのうちでその聖霊が働かれるんですよ。だから、この御言葉と聖霊っていうのが、そのうまく働くようになっていくわけです。どっちが書いてもダメですよ。で、この70人は霊的な重荷をモーセと共に負うんだって。実際にその裁く、民を裁く問題を解決するっていう面と、そのモーセのその信仰とか、その、モーセのこの霊的な重荷っていうのが、まあ軽くなるというか、それをその追いやって、で、それで神がおられるからって、私だったらイエス・キリストがおられるから大丈夫だよって、聖霊が助けてくださるんだって、イエス・キリストの十字架を指し示すわけじゃないですか。重荷を追いやって。その互いに愛し合うってことを全うしていくんですよ。荒野を歩む上で霊的なリーダーは必要です。そうじゃないとどこに行っていいか分かんないから。だから教会に牧師がいるのはそのためです。群れをその導く必要があるんですよ。それが牧師の役割です。だけどリーダー一人でどうにかなるもんじゃないです。牧師がいるからといってどうにかなるもんじゃないです。その牧師も人間だから。で、教会の中にその物理的で具体的な働きをそのサポートする人も必要ですよ。その奉仕者って言われる人たちが。それはそのイテロがその立て、イテロのこのアドバイスを受けて、その立てた人たちですよ。だけど、その人たちだけでも、やっぱりモーセがバーンアウトしていったように、リーダーはバーンアウトするんですよ。 じゃあ誰が必要かっていうと、その御言葉も知ってて、その上で聖霊を受けて、同じ方向を向いて、同じ思いに立って、その霊的に群れに仕える人たちですよ。が必要なんですよ。それが収穫のための働きだと、そうやって繋がっていくんですよ。だから、奉仕をしてるからといって、それだけでは、その、まあ、助けにはなるんだけど、物理的な助けには。でも、霊的なその助けには、その、もう一個、その聖霊によって促されて、その、霊的な領域において、その、祈りとかね。で、その、使える時にも、やっぱりその聖霊に従って、その使えるものと、今までのそのルールに従って使えるものっていうのは全然違いますよ。そうやってその聖霊に、その聖霊の一致を持って私たちがこの群れとして機能し始めると、その秩序というのがずっと保たれるわけですよ。神はこのイスラエルの民に秩序を与えたいんですよ。だから、その群れの霊的なリーダーであるそのモーセを立てたんですよ。でもやっぱり一人だったら、私たちの教会だったらね、20人とかだからあれですけど、この人たち200万人ですからね。で、モーセ一人がその霊的なリーダーとかやっぱしんどいじゃないですか。だからその70人が立てられるわけですよ。で、18節から23節。今度は肉が食いたいって言ってる人たちの話です。あなたは民に言わなければならない。明日のために身を清めなさい。あなた方は肉が食べられるのだ。あなた方が泣いて、ああ、肉が食べたい。エジプトではよかった。と、主につぶやいて言ったからだ。主が肉をくださる。あなた方は肉を食べられるのだ。あなた方が食べるのは、1日や2日や5日や10日や20日だけでなく、1ヶ月もであって、ついにはあなた方の鼻から出てきて、汚いですね。吐き気さえ催すほどになる。それは、あなた方のうちにおられる主をないがしろにして、見舞いに泣き、なぜこうして私たちはエジプトから出てきたのだろうと言ったからだ。しかしモーセは申し上げた。私と一緒にいる民は徒歩の男子だけで60万です。しかもあなたは彼らに肉を与え、一月の間食べさせると言われます。彼のために羊の群れ、牛の群れをほふっても彼らに十分でしょうか。彼のために海の魚を全部集めても彼らに十分でしょうか。まあ、23までいきますね。主はモーセに答えられた。主の手は短いのだろうか。私の言葉が実現するかどうかは今にわかる。大盤振る舞いしましょうと。そう言うならね。そんな泣いて願うなら大盤振る舞いしますよ。神は、民のこの強欲を、この欲望を満足させたいんでしょうか。ただそれだけだったら、神は本当にジーニーじゃないですか。魔法のランプの何でも叶えてあげるよ。涙流して、その嘆いたら、かわいそうだねって言って、その与えてくださる。もう今すぐ100億円くださいって泣きますよ、私。そんなんだったら。で、そんなんじゃないはずなんですよ、神は。私たちが祈り倒すみたいな、そんなん恐れ多いですよ、そんなこと。考えることすら恐れ多いですよ。神のその計画があるのに、私たちが祈って神のその御心を変えさせるなんて、そのありえない話ですよ。じゃあ何のためにこんな大盤振る舞いをするのかですよ。で、神はその民に対して、その体験的に神がどのようなことをすることのできる方なのかっていうことを知ってほしいんですよ。民がその目を向けるということを知ってほしいんですよ。彼らが願ったこと、つぶやいたこと、恵みを持ってその答えてあげることによって、彼らがそれを受けて、ああ、なんと愚かなそのつぶやきを私たちはしてしまったんだって、エジプトに戻りたいなんて言うなんてねって、私たちにはこんなにも、その、たくさん大盤振る舞いに与えてくださる神がおられるじゃないかって、こんなことができる方は他にいないっしょって。やはり私たちは、この、私たちの主に、ヤウェに従っていこうっていうその信仰を持ってほしいんですよ。だから、恵みによって必要なものも、彼らがその欲望に駆られて泣いたものも与えるんですよ。モーセはモーセで心配してるんですよ。この人たち男性だけで、歩ける男性だけで60万ですよって。 全員結婚してたら奥さんがそれぞれいるので、120万。子供が2人ずついたとして240万。エブリ人は多産だったわけだから、沖縄の昔の標準はね、8人とか10人とか普通にいたわけじゃないですか。そうなったらもうどんどん増えてきますよ。こんだけいるんすよって。物理的に無理じゃないですかねって。やっぱりそのモーセも今この疲れてるから。霊的にこのもう疲れちゃってるので、この民のつぶやきを聞いてもうがっかりしちゃってるので、その目の前にあるこの物理的なことでしか考えられなくて、人間の常識とか自分の経験とかでしかその神の力を測れないんですよ。だから無理じゃないですかって。イエス・キリストの弟子たちもそうですよ。この人たち5000人いますよ、男性だけでって。どうやって、どっからどうやってこの人たちを食べさせるだけの食、その食事を、その食べ物を持ってくるんですか。信仰が働かないと神をはっきりとその見たり測ったりすることはできないんですよ。モーセは霊的に疲れちゃって信仰がまともに働いてないんですよ。エジプトに10の災いが下りましたけど、誰を通して下ったんですか。モーセですよ。エジプトの精鋭がパロも含めて、その精鋭がイスラエルの民を追っかけてきて、そのもう航海にまでこの追い込んで、そしてその、排水の陣を敷かせたわけじゃないですか。もう無理ってなった時に、何やってんだモーセ、行けよって。それで後悔を二つに割って、神がね。それで乾いた血をその歩かせて、全員を渡らせて、そしてそこからその来た、エジプト軍、エジプト兵っていうのはみんなそこで海に飲まれて死んだわけでしょ。誰がやったんですかこれ。まあもちろん神なんですけど、誰の手を通してやったんですか。モーセですよ。水のないところからその水を出したり、全部モーセじゃないですか。自分を通してこんなことができたんですよ。だけど信仰が萎えてしまうと、もうこの神を自分のその感覚でしか見ることが測ることができなくなっちゃうんですよ。私たちその神から何か言われるときに、奉仕にしても何にしても、じゃあそのことをどうやってやればいいんだろうかって考えるんですよ。そうしてる限り神には従いません。どうやってなんて関係ないから神には。どうやってではなくて、それは本当に神が言われたのかどうかだけを気にするんですよ。神が私にそれをおっしゃったんだったら、命じたんだったら必ずできるでしょうって。私にはどのようにそれを成し遂げるかわからないし、私にはそのような経験も、そのような、どのような、その、どんなアイデアもないって、何のもないって。だけど神が私にこれをするようにと言われたのであれば、神が必ず私がこれを成し遂げるだけの必要を満たしてくださるはずだ。そうやってその神を見ないと、その神のその秩序っていうのを、とどまることができなくなっちゃうんですよ。神の秩序にとどまるときって、神に私たちの目が向いているときだから。私たちのその信仰の目がそのどんどんどんどんその閉じてって、その自分たちのその力とか自分の経験とか物理的なものとか経済的なものとかに頼り始めると、神を見ないから、そうするとその自分勝手なことをし始めるんですよ。そしたら秩序が崩れるんですよ。だからどのようにするのかっていうのが大切なのではなくて、神がそのようにおっしゃったんだったら、じゃあできるべっていうその信仰を働かせることが必要なんですよ。それを一緒にその励まし合うわけじゃないですか。で、精霊によって励まし合うわけじゃないですか。その頭で理解して聖書にこう書いてあるから、だから大丈夫ですよじゃなくて、その、もちろんそれも大切なんだけど、やっぱ精霊がその一人一人を通して、その相手に励ましを与えるんですよ。精霊が大丈夫って言ったら、ああ、そうか、大丈夫かって。皆さんイエス・キリストを信じたときに、なんで今日もある人と話したんですけど、その人も、イエス・キリストを17歳の時に信じて、で、そこからブレてないって言ってましたけど、どうやってなんかあったのって聞きました。それ、いや、別に何もなかったんだけど、なんか、急にやろうと思ったんだよねって。不思議だったなって。私は私でその不思議な体験はしました。皆さんそれぞれあると思います。だけどなんかその精霊が私たちにその確信を与えてくださるときっていうのは、もうなんか、理屈じゃないんですよ。あ、そうなのって、この、すんなりと受け入れるんですよ。だから私たちが、本当にその精霊に促されてお互いを励まし合って大丈夫だよっていう時に、 大丈夫かなとか、そんなんじゃなくて、ジロさんが言うから大丈夫かなとかでもなくて、なんか、スコーンって入ってくるんですよ。精霊が大丈夫っていう時に。だそうやってその、霊的に使えるということはそういうことですよ。本当に精霊に促されて、その、自分の力とか自分の今までやってることで、なんか話しかけたり、その、祈ったり、大丈夫ですよっていうふうに、それはそれで大切なんだけど、そうじゃなくて、やっぱその先があるわけですよ。精霊によって、そのお互い使い合うっていう。そうするとその群れっていうのは、そのもっとこの精霊の働きっていうのが豊かになってって、その御言葉で約束されていることが精霊の働きによって実現しやすくなるんですよ。また神は民のためだけではなくて、モーセのためにもこの奇跡的な給食をするんですよ。200万人の給食。5000人どころじゃないです。しかも、5つの魚と2匹のパン、あ、違う、逆。5つのパンと2匹の魚もないんですよ。何もないところから。だからこの物理的なものを経済的な必要を満たすだけっていうのが目的じゃないですよ。死の御手が短いというのかって。そういうふうに考えちゃう、そういうふうに思っちゃうモーセは私たちに対して神はこのような奇跡的な給食や、その奇跡的に私たちの必要を満たしてくださるっていう。主に霊的な話ですけど。まあ物理的なこと、経済的なこともあると思います。それを通して私たち知るんですよ。ああ、本当に神は私たちの必要を満たしてくださる方で、私のことを見ておられて、私に、その、私がその信仰を働かせて神に求めたら、神はそれを聞いてくださるって。そうやってその、いろんなことを通して私たちの信仰をリフレッシュさせて、そしてもう一回この再スタートさせて、で、より神に信頼できるようにしたいんですよ。24節と25節。ここでモーセは出て行って、主の言葉を民に告げた。そして、彼は民の長老たちのうちから70人を集め、彼らを天幕の周りに立たせた。すると、主は雲の中にあって降りてこられ、モーセと語り、彼の上にある霊を取って、その70人の長老にも与えた。その霊が彼らの上に留まったとき、彼らは恍惚状態で予言した。しかし、それを重ねることはなかった。で、70人の上に精霊が留まります。そのいくらかですから、モーセからいくらかのその霊を取ったっていうことは、そのさっき言ったみたいに、そのモーセの霊が減るとこ、70人減りましたしようみたいな、そんなんじゃなくて、そのモーセに委ねていた、モーセに神が与えていた、その霊的な権威とか権限とか、それをその異常してるんですよ。分けてるんですよ。だから、モーセからなくなるわけではなく、その70人も同じように、モーセと同じように、そのあるところでの一部分、モーセに与えられた一部分の霊的な権威とか権限が与えられるっていうことですよ。そうやってモーセと一緒に、そのモーセがあくまでもイスラエル全体のリーダーであり、その下に70人のその霊的リーダーがいるんですよ。霊的なことで支えていく。モーセを支えていく人たち。で、かつ、おそらく、その、今しめを知っていて、その民を裁くんですよ。そういう人たちがいるわけです。で、恍惚状態で予言したとありますけど、何をどのように予言したかはわかりません。ペンテコステが起こった時には何を予言したかというと、イエス・キリストの福音を予言しました。だから同じようなことが神を褒めたたえていたり、賛美したり、そのようなことが起こったはずです。でもそれを重ねることがなかったとあります。第一コリントの14章。32節と33節では、その神は混乱の霊じゃないって書いてあります。また第一テモテの1章の3節は、その聖霊というのは、力と愛と慎みの霊だって。だから、秩序があるんですよ。霊的な体験だからといって、その秩序がその狂うようなことは絶対ないんですよ。理性的に考えても、その問題ないし。でも、それでもかつ、その理性を超える、その霊的な、その働きがそこにはあるんですよ。だけど、その神の定めた秩序っていうのは満たされないんですよ。聖霊はその混乱の霊じゃないから。神は混乱の霊じゃないから。26節。その時、二人の者が宿営に残っていた。一人の名はエルダデ、もう一人の名はメダデであった。彼らの上にも霊がとどまった。彼らは長老として登録された者たちであったが、天幕へは出ていかなかった。彼らは宿営の中で恍惚状態で予言した。同じことが起こったんですね。それで一人の若者が走ってきてモーセに知らせていった。エルダテとメダデが宿営の中で恍惚状態で予言しています。若い時からモーセの従者であったヌンの子ヨシュアも答えていった。 我が主、モーセよ。彼らを辞めさせてください。しかしモーセは彼に言った。あなたは私のためを思って妬みを起こしているのか。主の民が皆預言者となればよいのに。主が彼らの上にご自分の霊を与えられるとよいのに。それからモーセとイスラエルの長老たちは宿営に戻った。その中にある意味このメダテさんと、エルダテさんというのはこのおこぼれに預かったというか70人の中じゃの2人じゃなかったんだけど、そこに霊が下ったわけですよ、この2人にも。なので若い人が、これはヨシュアじゃないですけど、別の若い人がその報告に行ったら、そこにいたそのヨシュアがもうやめさせましょうって、正規の70人じゃないじゃないですかって、もうその予言やめさせましょうって言ったわけですよ。でそれに対してそのモーセは、まあヨシュアの申し出はその好意的に受け取ってるんですよ。可愛いやつだなみたいな感じで。でヨシュアとしてはそのモーセが命じたこと以外というのは、この70人って言ってるわけだから、その2人というのはその秩序を乱すものだというふうに認識したわけですよ。だからそのやめてくださいと。でもヨシュアが見落としてるのは、彼は確かにその忠実なんですよ、誠実なんですよ。70人って言われたら70人なんですよ。でも彼が見落としてるのは、その霊をお与えになったのは神だってことです。モーセをリーダーに立てたのは神なんですよ。神がこの二人にも霊を注いだんだったら、もう何も言うことはできないはずなんですよ。だけどヨシュアはすごくこのなんていうかな、誠実だから、だからモーセが決めた70人以外の人がその霊を受けてしまう、恍惚状態で予言をしてしまうということに対して、そのざわざわってしたんですよ。だからやめさせましょうって言ったわけです。もしくはその70人とか それ以上の人たちがモーセのようにこの霊的な権威とか権限を持ち始めると、モーセのリーダーシップがちょっと陰りが出てしまうかもしれないとか、もしかしたら思ったかもしれないです。私のためにその妬みを起こしてくれたのかって言ってるから。で神が定めたんですよ。だからヨシュアが見落としてるのはそこですよ。神は人間の考えとか経験で測ることはできないんですよ。でモーセとしては、主の民がみんな預言者になればいいのにって、もっと広いスケールで見てるんですよ。だってそうですよ、みんなが成長してしたら問題なんか起きないじゃないですかみんながその聖霊を受けて、その自分とモーセと同じようにその判断したり神に従うようになれるんだったら、絶対その方がいいよって。だから本当にその神が霊的なリーダーと、群れのね、リーダーとして立てるものっていうのは、そのみんなのその群れの成長を願うんですよ。この人が成長してきて頭角をその表したら私の立場が怪しくなるとかね、この人の方が余計そのなんか伝道の賜物があって私にはないとか、教える賜物があるとか、パブリックスピーキングの力があるとか、私のその影が薄くなってくる、そんなこと心配しないはずなんですよ。これは私に言ってます、この群れに立てられたその牧師として。だからいいんですよ、いろんな人たちがそのね、ステップアップして教える、その御言葉を教えたり、人に仕えたりするようになるといいですよ。みんながそうなるといいですよ。そしたらもっと広がっていくから、神の国は。私が別に引退してもいいんですよ。そしたら、そういう時が来たら、神が別のところに、私がその働く別のところの扉を開いてくださるはずですよ。それが久米島に残ることだったら、それはそれでいいですよ。そうやってその自分のなんかこだわりとか持ってると、なんか、うまくいかないんですよ。この神の秩序っていうのから、その、逸脱しちゃうから。31節。さて、主の方から、風が吹き、海の向こうからうずらがおずらを運んできて、宿営の上に落とした。それは宿営の周りにこちら側に約1日の道のり、あちら側にも約1日の道のり、地上に約2キュビトの高さになった。民はその日は終日終夜、その翌日も1日中出て行って、うずらを集め、最も少なく集めたものでも10褒めるほど集めた。彼らはそれを宿営の周りに広く広げた。多分乾燥させて、うずらジャーキーにしたいのかな。民が肉を食べたいと言ったので、神がうずらを宿営の上に落としました。これどれくらいの規模かわかります？約1日の道のりっていうのは歩く距離だから、だいたい20キロから30キロです。だから右に20キロから30キロ行く、左に20キロから30キロ行く、 それをぐるっと回すじゃないですか。そしたら円にすると大体少なくて40キロから多くて60キロですよ。久米島の周囲って何キロか知ってます？48キロですよ。一周線が23キロね。で、海岸線で行くと48キロですよ。ということはですよ、久米島中にうずらが落ちてきて、あ、皆さんなんか汚いって顔してますね。そして、高さが2キュビットですよ。88センチですよ。僕の腰ぐらいあるんですよ。それぐらいそのうずらしてるんですよ。やばいね、これ。で、それに対して、民は何をしたかっていうと、うずらを集めまくったんですよ。1日目は、1日中、終日、終夜です。寝ないんですよ、この人たち。で、翌日も1日中、日が暮れるまで、そのうずらを集めてるんですよ。10、ホメル、2300リットル。調べましたよ。それが1ホメルね。230は1ホメルです。10ホメルだから2300リットルです。2300リットルっていうのはどういうことかっていうと、ドラム缶がだいたい200リットルなんですよ。ということは、ドラム缶11缶ぐらい分を一番少ない人で集めてるんですよ。ドラム缶11個分っていうのはどれくらいの大きさかっていうと、軽トラ7台分です。久米島の人からするとすぐにわかるね。1家族で一番少ないので、そんだけっすよ。なんでこんなに集めたんですか？欲望ですよ。こんなん食べれるわけないじゃないですか。そしてこんなにあるんだったら、次の日に回せばいいじゃないですか。神は何て約束したんですか？一日だけって言ったんですか？違いますよ。一ヶ月ずっとあげるよって言ったんですよ。だけど彼らはもうあまりにも欲望に駆られて、肉、肉、うずら、うずらって言って、もう寝る間も惜しんで、そのうずらを集めてるんですよ。で、少なく集めたものでも、軽トラ7台分ですよ。ドラム缶11個分ですよ。この強欲さ、欲望の恐ろしさですよ。だからなんですよ。33節。肉が彼らの歯の間にあってまだ噛み終わらないうちに、主の怒りが民に向かって燃え上がり、主は非常に激しい疫病で民を打った。こうして欲望に駆られた民を彼らがそこに埋めたので、その場所の名をギブロテ・ハタアワと呼んだ。ギブロテ・ハタアワから民はハツェロテに進み、ハツェロテにとどまった。詩編の78編。これイスラエルのその歴史をずっと語っているんですが、その中の17節からちょっと読んでいきます。31節まで。詩編の78編17節から31節。それなのに彼らはなおも神に罪を犯し、砂漠で糸高き方に逆らった。彼らは欲するままに食べ物を求め、心の内で神を試みた。その時彼らは神に逆らってこう言った。神は荒野の中で食事を備えることができようか。確かに岩を打たれると水がほとばしり出て流れが溢れた。だが神はパンをも与えることができようか。ご自分の民に肉を備えることができようか。それより主はこれを聞いて激しく怒られた。主はヤコブに向かって燃え上がり、怒りもまたイスラエルに向かって立ち上った。これは彼らが神を信ぜず、御救いに信頼しなかったからである。しかし神は雲の上に命じて天の塔を開き、食べ物としてマナを彼らの上に降らせ、天の穀物を彼らに与えられた。それで人々は御使いのパンを食べた。神は飽きるほど食物を送られた。神は東風を天に起こし、御力を持って南風を吹かせられた。神は彼らの上に肉を塵のように、翼のある鳥をも海辺の砂のように降らせた。それを宿営の中、住まいの周りに落とした。そこで彼らは食べ、十分に満ち足りた。こうして彼らの欲望を叶えてくださった。彼らがその欲望から離れず、まだその食べ物が口にあるときに、神の怒りは彼らに向かって燃え上がり、彼のうちの最も頑丈な者たちを殺し、イスラエルの若い男たちを打ちのめされた。民の底なしの欲望に対して、神は怒ったんですよ。神は彼らのその欲望、彼らのその欲求に、付き合ってあげたんですけど、それは、 神をもう一度認識するためですよ。だけど彼らはこの底なしの欲望で神を完全に忘れてるんですよ。1ヶ月与え続けるというふうに神がおっしゃったのに、だからそんなむちゃくちゃ集める必要ないんですよ。自分が食べる分集めればいいんですよ。だけども欲望に駆られてもっともっともっとって、欲望ってのは面白いですよ。私たちの欲求っていうのは、それを満足させたらいいかってなると、一回満足させたらもっとないと満足しなくなるんですよ。これだけあったら、お金があったらこれでもう十分って言うんだけど、そのお金をもし得たとしても、そのまた次の必要があったり、またその足らないんですよ。この新しいものを買ったらもうもう一生買い替えなくていいとかって言うんだけど、また別のものが気になるんですよ。何にしてもいろんなその自分たちの欲望っていうのは、その物とかお金とか異性とか、そういうものも全部、そのこれがあったら、この人と付き合えたら、この人といい関係になったら、そうやってこの人と結婚できたら、そうやってその自分たちの欲望があるんですよ。で、それを自分たちの欲望を自分たちの力でそれを満たそうってすると、欲望を満たそうとすると、その時にはいいんだけど、すぐにそれ以上のものが必要になってくるんですよ。アルコールもそうだし、最近は沖縄でもすごい問題になってますよ。その違法ドラッグとかもそうですよ。最初はちょっとしたことかもしれないですよ。だけどハマっていくんですよ、どんどんどんどん。欲望っていうのは恐ろしいですよ。欲望はどれだけ満足させようとしても満足しないし、その先にあるのは滅びですよ。割に合わないんですよ、欲望に付き合うには。で、その欲望を燃やすときに、私たちに一番最初にこの思いとして入ってくるのは何かっていうと、イエス・キリストに出会う前に自分がどうだったかっていう、そのことですよ。悪魔は思い出補正をかける天才ですよ。罪を犯してて、罪にまみれた時のあの記憶を思い起こさせて、本来は苦しかったはずなんですよ。絶望してたんですよ。だけど、その自分の肉に訴えかける場面だけを抜き取って、あれは楽しかったって思わすんですよ。それ続けてても別にそんな、その悪いことって起きなかったしっていうふうに言って、その思い出補正をめっちゃかけてくるんですよ。で、私たちの肉に訴えかけて、その私たちのこの弱いところを突っついてくるんですよ。イスラエルの民はエジプトに帰りたいとか言ってるんですよ。彼ら叫んだんでしょ？苦しくて、神に。だから神が彼らに答えて、その彼らを出エジプトさせたのに、そこに戻りたいって。肉食いたいからって言って。どういうことって。だから思い出補正がかかるんですよ、そうやって。昔は良かったなって。そんなことないですよ。もしその昔の思い出に痛い思い出がないんであったとしたら、だとしても、その生活をずっと続けてたら、どこに行き着くかっていうことを少し考えればわかりますよ。そこに甘い思い出なんかないはずですよ。欲望を満足させようとしていた過去には幸せはないですよ。キブロテ・ハタオは欲望の墓場。そういう名前です。安息の地へ私たち向かうんですよ。なのに途中で脱落してしまって、その欲望の墓場に埋められたくないですよ。でもいくらでもその危険性はあります。だから気をつける必要があります。神に与えていただいているところで満足すること。で、神に対して感謝していること。神に従うための必要を覚えて、自分の力のなさとか自分の弱さを嘆くのはいいですよ。だから助けてくださいって、その自分のフラストレーションを神に持っていって、そのために神に近づくことはいいことですよ。また、キリストに出会う前の体験を美化したりすることがないように気をつける必要があるし、欲望に駆られて神に感謝することや神を信頼することをやめてしまうことを、そうならないように気をつける必要がありますよ。12章に行くと時間がかかります。ちょっともったいないので、12章は12章で、今日は11章で終わらします。神のその定めた秩序っていうのは、この11章で、そこに私たちがその留まっているっていうのを、そのためには、今最後に話をしましたけど、やっぱ神が与えてくださっている物理的なもの、物質的なもの、また経済的なものに関して、やっぱそこに本当にその神に対して感謝するっていうことがまず必要ですよ。確かに他の人と比べたら、確かに私が願っているような生活水準には足りないかもしれないですよ。もしかしたら。 だけどもしそれが必要であれば神は与えてくださるし、そうじゃないんだったら、必要でないんだったら別に与えないんですよ。だから与えられているもので、その感謝して喜んでいる必要がありますよ。でもやっぱそれって難しいですよ。だからお互い励まし合う必要がありますよ。信仰が励まされないと持っているもので満足するっていうのはなかなか難しいものがありますよ。だから聖霊の助けによって、まあ、その聖霊が促してくれるその思いを持って相手に使える、もしくはお互いに使い合うというその何ですかね、その使える人たちが、働き人が必要なんですよ。御言葉だけでは、ルールだけでは、何が正しい何が正しくないっていう理解だけではやっぱりその弱いんですよ。ああそうだねっていうふうにそのはっきりとこの思えるのは相手が聖霊の働きだから。本当に私たちが、私を先頭に、私がこの群れのリーダーですから、私と福子さんと、私たちが本当にその聖霊の、ね、に与え、聖霊の、聖霊が与えられて、聖霊が上に臨まれて、その聖霊が導いてくださる、その導きに従っていられるように、また皆さんが一緒に学んでいる皆さんが本当にその聖霊によって満たされて、その霊的にこの群れに仕えていくことができるように、そしたら私たちのこの群れというのは、その神のその定めておられる秩序から逸脱することはないですよ。そしてキブロテハタオワとか、そういうこの欲望の墓に葬られることなく安息の地に着きたいですよ。みんなで祈ります。天のお父さん、あなたが私たちそれぞれに与えてくださっている物理的なものや経済的なものや肉体的な健康、また人間関係、その一つ一つを感謝します。私の欲とか欲望とか願望とか、そういったものが思いに入ってくると、いやもっとこれがあった方がいいとか、もっとこういうふうになった方がいいとか、そうやってその自分の肉の欲求を、欲望を満足させるがゆえに、満足させたいというこの肉が働いて、今のその現状になんか嘆いてみたり、そして満足しないでなんかつぶやいてみたりします。どうぞそのようなその思いから私たちをお助けください。私を助けてください。あなたが今与えてくださっているものを持って本当に感謝していられますように。もしそれが不十分でもっと与えられる必要があるのであれば、あなたに期待して祈っていけますように。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからだ。どのようにしたらそれを得られるかではなく、あなたがその私をここに置いてくださって、それぞれにその思いを与えて、それを成し遂げるようにって言ってくださるのであれば、その成し遂げるために必要なものをあなたが与えてくださるはずです。それを求めて、それを受け取っていけますように。どうぞますますいろいろなその御言葉や体験を通して、あなたに信頼することを教えてください。そして私たち一人一人の上に、どうかあなたの霊を望ませてください。私たちに力を与えてください。霊的な分野においてお互い使い合うことができますように。本当に聖霊が私たちを通して語ってくださって、慰めとか励ましとか、その頭で理解して、まあそうだよねっていうところではなくて、本当にその心にその思いが書きつけられるような聖霊の力によって、その相手が本当に励まされて、その立ち上がることができるようなことが私たちの周りに起こってきますように、この群れの中に起こりますように、どうぞ導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。